10分。さあ始まりました、 BMW で約10分。この番組は BMW に乗りながら約10分ゆるくお話をする番組です。今回もメインパーソナリティを務めさせていただきます、 BMW 調布ジーニアスのポルティです。そして今回はなんと初めてのゲストがいらっしゃってます。お願いします。
ピアノの竹内直子です。よろしくお願いします。
お願いします。ピアニストの竹内直子先生がスペシャルゲストでお越しいただいております。こういうラジオみたいなものをやるのは、やったことありますか？
そうですね、自分で一人でっていうのはその配信ではありますけど、
そうですよね、
こういう感じのはないです。
ちょっと緊張して、
緊張します。
皆さん最初緊張されるのでそういう気持ちは私も分かるんですけど、
これはお家で何本か聞いてたので。
あ、本当ですか、はい、じゃあなんとなく流れというかどんな感じかなっていうのは分かってます。ありがとうございます。まあ、今日はリラックスして話していただければと思います。分かりました、
ありがとうございます。
で早速今流れてる BGM 普段流さないんですけど、あんまり。
あ、そっか、
セカフリー音楽を流してるんですけど。
あ、なるほど。
こちらは竹内先生の、
はい、2020年の3月に発売したピアノシングスメロディーズという私のオリジナルのアルバムです。
はい、アルバムです。こちらは今 Spotify で聴いてるので Spotify にも配信されてるっていう、
そうですね、だいたい主要な、はい、そういう配信のは全部 iTunes とか、
はいはい、
全部配信をしています。
じゃあ私もアプリミュージックユーザーなのでダウンロードしたら全然聴けるちゃうという感じですかね。
聴けます。iTunes で世界の人が
聴
いてくださっています。
ちょっと検索してみますね。
ありがとうございます。
Spotify では入れてるんですけど、
ああ
Spotify は私は無料ユーザーなので。
なるほどなるほど。
あまりこう使ってないというか。はい、というところで、竹内先生は週末にピアノの生演奏ライブでショールームにお越しいただいております。
はい、大体土日とか、まあ、はい、祝日とかですね。
今まで調布は1年ちょっと前にできたんですけど、はい、その前のショールームとか鶴川とかでもやっていた。
うん、そうですね、鶴川の前は三沢で、は
い、そうですね、
初めが三沢支店で、
はい、
はい、
どうですか。どうですか、ざっくりですけど何年ぐらいやってショールーム。
4,5 年になるかと思うんですけど。そうですね、もう思えばだいぶ長くお世話になってます。全然視点によっても雰囲気が違うので。
あ、そうなんですね。
生演奏ってやっぱりそのお越しになるショールームにお越しになるお客様の雰囲気とかで全然音が変わるので、
はいはい、
その中でこう空気を読みながらセッションしているような感じです。
それが素晴らしいですよね。そのお客さんに合わせて。
そうですね、
お子様が来たら子供の曲とか、
そうですね、
はい、なんかもう知ってる人だったらその人が好きそうな曲とかも聴いてらっしゃると思うんですけど。
そうですね、この人のテーマソング。
ちゃんと把握してらっしゃるのが、
なんかそれは野生の感で、一回言われると覚えちゃう感じがあるのと、あとはその人の、はい、今日のご様子とかで
変えたり、
アレンジを変えたり、あとその日の天気で雨だったらちょっと雨っぽくとか、それで変えていったりします。
なるほど。ショールームのスタッフ、セールスとか私も含めて、
そうですね、
もう一応リクエストとかついてるんですよね。
そうなんです。それもお客様には内緒ですけど。
そうですね、実はね。
かなりそれはたくさん弾かせていただいてます。
嬉しいことに。
いえいえ、
しかもショールームに戻ったタイミングで弾いてくださってるのを私感じ取ってるんですよ。すごい嬉しいです。
お顔が見えたわ。あと営業の方がこうセールストークしてらっしゃるなと思ったらちょっと応援する形で。
すごい励みになりますね。
いえいえ、なんかそれのね、こう応援歌になるといいですね。
まあそうですね、そうしていただけたら、
こうモチベーションが多分私がそのいる意味の一つ、大きな意味の一つでもあると思うので、皆様のモチベーションが上がるといいなと思っています。
この間あまり話されてないかと思うんですけど、中古車のマネージャーも受 受付付近にいた時話して、ピアノの先生何でも弾いてくれるって言ってて、なんかリクエストしたら弾いてくれますよ、元気になりますよって言ったら、夜遊びとか好きみたいな。
あーなるほど。
夜にかける、
夜にかける
の宇野ちゃんバージョン
が、あー難しいやつカバーなるほど、やっときます。
なのでひっそりと多分ファンという聞きたい方たくさんいる。
なるほど。
ちょいちょい私も告げ口していこうかなと。
ぜひぜひ
思います。
ありがたいです、う
ん、ピアノはいつからされてるんですか？
ピアノもともとは、4歳の時ですね。
あ、4歳からずっとピアノ習って、はい。
私は姉が6歳上でいるんですけど、はいはいはい、姉が習っていったので、はいはい、なんか自動的にその同じピアノで習っていて、うん、ただ両親ともに全然それに賛成ではなかったので、
あ、そうなんですね。
途中で移行がこうあれで母が辞めさせたので、
武井さんの辞めさせた。
そうですね。
あ、そうなんですか。
私を教えてる先生はすごくやる気があって、音感がすごいからその専門教育受けさせたいって言ってくださったら、それはダメだって言って。
結構費用っていうかかかりますよね、ピアノってイメージある。音楽自体が
そうですね。っていうか費用的なことではなく、
はい、
なんか意に沿わなかったようなので。
あ、そういうことです。単純にピアノはいいみたいな。
そうですね。あと家で練習してるのも結構怒る親だったので、学校で練習したり先生の家で練習したりして、それで結局は自分でアルバイトをして、学校に内緒でアルバイトをして自分で先生について、それでずっとクラシックの先生とジャズの先生と、大学入ってからはジャズの先生に2人ついて、もうあとはそのいろんなメソッド、はいはい、輸入本とか全部買って自分で勉強したり。
じゃあ結構独学というか。
まあそうですね。ただ先生にはついていたので、うん、独学ではないんですけど、うん、まあ、いわゆるそういう音楽大学とかではないんですけど、で大学がそのすごくバンドが盛んな大学に入ったので、プロになる人がすごく多いところで、はいはいはい、でそこでずっと中学高校大学とバンドはやってた感じですね。
あ、そうなんですね。バンドでもピアノっていう形ですか？
中高はエレキギターを弾いてました。
ギターかっこいいですね。ギターまでじゃあ今でも弾けちゃう。
ただその指が弦ですごく使うので、はいはいはい、両立はできないんですね。
あ、そうなんですね。
本気でやるとしたら両方はちょっと難しいので。
そういうのがあるんです
ね。で小学校の時にギターフォークギターが家にあったので、はいはい、それでそのコードネームっていうやつを雑誌の付録で見て、
はい、
コードネームをピアノに照らし合わせて、はい、その楽譜がなくても伴奏できる力を小学校3年4年の時に、
小学生でそんなスキルが
なんかその教室にあったオルガンでみんなにこう流行ってる曲を伴奏するとすごい喜んでもらったので、学級歌を作ったりとか、そういうのをずっと。
それはすごいですよ。小学生でその歌を作っちゃってる人ですもんね。あれ。
そうですね。
でこう変換とかしてるわけですもんね。
そうですそうです。
うんうんうん。すごいですね。才能。
いやだから結構変わり者っていうか、あんまり王道じゃない感じですね。そ
う。確かに周りにそこまで長けてる方はいなかったかもしれない。ピアノ弾いてる人は。
そうですね。クラシックのそういう、ね、王道の人は多いと思うんですけど、はい、今でも割とそのオールジャンルというか、
はいはい、
幅広くやっています。
どのジャンルが得意？
私は本当に一番好きなのは、はい、その洋楽のポップスとかソウルなんですけど、はいはいはい、好きなものは全てのジャンル全部好きなので、はい、クラシックも大好きですし、はいはいはい、逆に好きなジャンルでも自分が好きじゃないものは全然全く興味がないので。
じゃあ本当に物による
というか、物による感じですね。あとジャズ、今はやっぱり演奏上もジャズがすごく多いです、はい、
あ、そうなんですね。バーで演奏されて、
そうですね、
結婚式とか、
うんうん、それはジャズがほとんどです。
そうですよね、うん、イメージとかは弾くタイミング どういったところであるんですか。
ジャズの編成でそういうポップスのものをウッドベースと一緒にやったり、サックスでやったりするものをトリオでやったりします。
すごいいろんなジャンルあるから得意とかも、ね、得意と好きとかも分かれちゃう。
そうですね、その変わった家だったんですけど、はい、母も姉もものすごい音楽が好き で、
はい、
で母がその古い映画音楽とか、はい、クラシックとかのレコードをもう山ほど持っていて、
はいはい、
だもうおぎゃーって言った瞬間からもう大量にそれを聴いていたので、
もう
刷り込まれて。
そうなんですね、物心つく前からきっとこう感性だったんですね。
で姉が洋楽が死ぬほど好きだったので、ユーミンとかもすごい大量にレコードがあって、あ、
はいはいはい、
多分小学生の真ん中ぐらいまでにも大人の音楽をかなりの量を知っていて、それも全部弾けるようになって。
大人ですね。
周りの子たちがどうしてこんな子供っぽいと聞いてるんだろうって思ったり。
ああ、なんか感性違いますね。
ちょっとおかしいな、ね、老成してる感じですよね。
面白いですね。
でも多分それがその今のアレンジにもすごく血肉となってるというか、多分中学校で聞いたものが死ぬまで残るとこが特にジャズのミュージシャンとかはありますね。
幼い頃の経験というか、
そうですね、
体感が大事。
そうなんです。だからすごく歌謡曲を好きで聞いてたっていう人は、すごく例えば40代50代でかっこつけてジャズをやってたとしても、はい、それが出てくるんです、歌謡曲がフレーズとかに。
あ、そうなんですね。
面白いですね。
そういうのもじゃあ分かったりしちゃうんです
か。分かります。
ピアニストさんの聞いて、あ、この人こういうのが好きなんだとか。
私聞いてきた音楽分かります。
あ、その
人の演奏で。
面白いですね。でもショールームも皆さんリクエストとかくれますしね。
そうですね、お客様もリクエストされたり。
なんかポップスをピアノでそんなやっぱ聞く機会がないんですよ、私。
そうですね。そうだと思います。
ピアノってこうクラシックのイメージで、でポップスはもちろん本人が歌ってる音楽を聞くっていうのが、まあ、一般的、普通じゃないですか。
そうですね。
なので最近流行ってる曲がピアノのメロディーで聴けるのがすごい不思議な感覚というか。
そうですよね、
すごいと思って。
そうなんです。メロディーをピアノでこう歌うように弾くっていうのが私の心情なんですけど、
はいはいはい、
人間の声って伸びるじゃないですか、
はい、
で増幅って言ってあーって大きくしたりもできるんですよね、
はいはいはいはい、
だけどピアノっていうのは打楽器なので、一回押したらまず減衰音って言うんですけど、減っていくしかないんですよ、
はいはいはい、
絶対に増えないんです。
確かに増えないですね。
そうなんです。だから声をピアノでやるっていうのはすごく難しいことで。
あ、なるほど、
うん、
それを表現するように。
そうなんです。どうやって。そうなんです、そうなんです。
奥が深い。
そう、なんかすごいマニアックな話なんですけど、
でもまあ話されて納得しますね。あ、そういうことかみたいな、うんうん、
そうなんです。サックスとかだったら増幅もするし伸びますしね、弦も伸びますしね。
なるほど、まあ、揺らしたり、
そうそうそうそう。あとピアノは階段のような楽器なんですけど、
はい、
うん、ドレミっていうののドとレの間はないじゃないですか、はいはい、ピアノって。
そうですね。
でも弦とか管楽器って間がうーって、それで感情を出したりできるんで、
はいはいはい、
そこも全然違います。
じゃあ難しいですよね、その声みたいなメロディーをってなるとすごい難しい楽器なんですよ。
そうなんです。
私も実は小2から中3までピアノやってたんですけど。
あら聞いてない。
言えるほどじゃないので。
いやいやいや、
そんな深く考えたこともなくて。
いやいやいやいや、それは知らなかった。でもやってた方はやっぱちょっと違いますよ。
あ、そうなんですか、
うんうん、聞き方とかも。
うーん、まあちょ関心は絶対ありますよね。
そうですよね。そうそうそう、楽器を聴く、そうだと思います。 外と BMW の方で楽器やってたっていう人多いですね。
確かに多いと思いますね。
ね、
まあ、女性だったら吹奏楽とかいますし、男性だとギターとかですかね。
ね、そう。
ピアノもいると思うんですけど。ピアノの歴史になるんでしょうか。考え方というかなんていうんですかね。はい、話していただきました。
はい、
まあ、また10分ぐらいも経っちゃってるので、また次回いろいろお話聞きたいと思います。
わかりました、はい、お願いします。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
お相手はポルティと
ピアノの竹内直子でした。
ありがとうございました。